もしもし。
はい。
はい、テレフォン人生相談です。
あ、はい、よろしくお願いします。はい、
最初に年齢を教えてください。
50歳です。
50歳。結婚してます？
いえ、離婚しました。12年ぐらい前に。
10年ぐらい前。12年前。
はい。
で、今はそうすると一人ですね。
え、本当は娘といたんですけど、娘がちょっと家出しちゃったということで。
あ、そうですか。お嬢さんは何歳ですか？
20歳です。20歳です。
20歳。
1ヶ月ぐらい前に家出しまして。
はい。
ちょっと上の子もいたんですけど。
はい。
上の子は地方の学校に高校、はい、大学と行って、
はい。
いなくなって、2人でやってきて。
はい。上の子っていうのは、男の子女の子？
男の子です。
男の子。
はい、
それで何、その子の男の子は今何歳ですか？
2個上なので22歳です。
22歳。で、この男の子の方は、
はい、
中学校までしかいなかった。
はい、高校から大学をずっと出てます。
あ、そうですか。
はい、はい、
それで今日のあなたのご相談っていうのは、このお嬢さんとがその家を出たっていうか、どういうことで出たわけですか？
半年ぐらい前から、
はい、
ちょっと親子喧嘩というか反抗期っていうのか、それがひどくなってきて、
はい、
言葉遣いも荒々しくなって、
はい、
で私もそれに負けじと、もともと暴力も自分が息子や娘に、
はい、
幼い頃からすぐ私も手出ちゃって、
あ、虐
待してるかなと思って、あちこち自分でカウンセリングに行ったり、
はい、
本読んだり、悩んできた子育てだったんですけど、
はいはい、
結局彼氏ができたっていうのが半年前に聞かされまして、
うん、
してなんかどんどんやっぱり喧嘩もひどくなってきちゃうんですよ、すぐ。まあ、片付けすごくできない子だったので、
はい、
でも片付けなさいとかって言った途端にもう向こうも切れて、ぐわーっと返してきたりとか。彼氏とはずっと電話つながってるんですよね、24時間ずっと。娘は国家資格の取れる、もう就職も実は決まってまして、
はい、
国家資格の取れる学校に行ってまして、
はい、
いろいろ勉強とか、
はい、
いろいろ大変になってくる状況だったんですよ。
はい、
なのでそこはきちっとしっかりやりなさいと、
はい、
やるようにって、そこに踏み入れない付き合い方ならいいよっていう形では言ってきたんですけど、外泊を繰り返したり、外泊をするのはすごく止めてました。だけど言うことは聞かなかったです。規制発して、
うーん、
声を発したり、なんかもうお互い、私も暴れた、たくさん娘を止めるがための暴れるみたいなことをしましたし、娘も暴れたりみたいな。
暴れるっていうのは、そのあなたに物を投げるとか、なんかそのガラスを割るとか、そういうことではないんですね。
ガラスは割るまではなかったんですけど、お互いと、まあ、私が結構最初は物を投げたり、娘の本を投げたり、まあ、そこら辺にあるティッシュを投げたりとか、
うん、
箱を投げたりとかあったんですけど、うん、まあ、娘もお母さんの真似してやるってわーってやってきたりとか、自分も母親から暴言と父親からはすごい殴られて育ってきて、
はい、
もう小学校2年生ぐらいから居場所がもうないなって思って、でいつも死のうと思って、自殺しようと思って、
はいはい、
ロープを持って、いつも学校のバッグの中にいつもロープを持って歩いて死に場所を探してたんですよね。
あ、なるほどね。
自分の幼少期はそれがあって、はい、あと、まあ、小学校、中学校、高校も全部、私が何かをしたいって言ったことは全部ダメって言われて、
うん、
お前は反抗期だって殴られて、親のことは憎たらしかったです、この間までは。離婚するまでは。
離婚するまでは
憎たらしい。いや、
親が憎かったと。で、離婚したら
結局子供の、孫の面倒、やっぱ孫で来てから。
ただ、親が都合良くなったということです、じゃないの？
まあ、そうかもしれないですけど、はい。
ですよね。
はい。
で、離婚の原因は何ですか？は
い、性格の不一致みたいなのがだんだん出てきて、
はい、
価値観とか。
はい、
だから元旦那は、それをパチンコの方に行って、借金を大量に作っちゃって、最終的には自己破産して、マンションもちょっともうなくなっちゃったんですけど、
はい、
で、もう私もちょっと あるスポーツにちょっと男女でサークルでやってたものですから、
はい、
そっちの人とちょっと仲良くなっちゃったのもあって、
あ、
主人、元主人のパチンコと私のそういったそっちの方ののめり込みで。
そして元ご主人は、そのあなたの、はい、その男性関係を知ってたわけですね。
いや、気づいていたようです。後から聞いたんですけど、話は言ってましたけど。
うん。それで離婚したと。
はい。
で、お嬢さんと息子さんに暴力を振るようになったと。そして。
息子にはもともと強くやってました、きっと。
まあ、それで、息子さんの方は中学校を卒業して出たと、
はいはい、
でお嬢さんが二十歳になって出てしまったと。
彼氏が部屋を借りたと、
はい、
私と喧嘩をしているのをその電話越しに聞いてて、
はい、
私その彼氏も私クソババって言われたんですよ、
はい、
して差しで勝負しますかみたいなことも言ってきて、
はい、
あ、ちょっとこの人変だと思って私の電話ちょっとあなたとお話できないですって言って終わったんですけど、
はい、
してちょっと 2,3 日前に連絡が娘とついたんですけど、
はい、
あのやっぱり私のことは大嫌いだと、
うん、
私的には娘のことが大好きですごく愛情をかけて育ててきたとか接してきたつもりだったんです。なんか夜道とかもアルバイトとかして夜遅く帰ってきて襲われたらとか、うん、いろいろ心配で送り迎えしてあげたり、もう私ももう卒業してほしいって、せめて卒業して国家試験受けれる資格だけは得てほしい、本当はそういうふうに娘を仕向けるにはどうしたらいいですかって前、次の前進した質問したかったんですけど、娘に昨日大嫌いとも言われたので、私は今娘のことを、
あなたにとってはやっぱり普通の人が考える娘の国家試験よりも、
はい、
あなたから取って娘が国家試験を受ける資格を取るっていうのはものすごい大きな意味があったんですよね。
はい、看護師なんです、
ね、
はい、
それを夢にして心に支えてきたんだけれども、
はい、そうです、はい、
だけどそれがなくなってしまって今もうどうしていいかわからないということですね。
はい、
はい、今日はですね、はい、心についてのエッセイストとしておなじみのマズマズライ先生がいらっしゃるので、
はい、
伺ってみてください。
はい、
はい、どうもこんにちは。
あ、よろしくお願いします、
は
い、
お嬢さんにとって今の選択は、
はい、
お母さんのところに残るのと比べると、
はいはい、
どちらが幸福かしら。
向こう。
考えるまでもないよね。向こうだよね。
はい、
まあそれが僕は基本的な考えのベースにあるんです。
はい、
それでね、
はい、
この電話越しでお母さんと娘さんの、
はい、
まあ、いろんな確かに深いその事情っていうのはあるにせよ、
はい、
争いトラブルを24時間電話しっぱなしの彼は聞いてたわけだよね。
はい、
それその中でクソババって向こうも言い出す、
はい、
それから母さんであるあなたに対して差しで勝負しようとまで言い出す、
はい、
彼女を守ろうとしていたことは確かだよね。
はい、そうですね、
うん、お母さんはお母さんで娘を守ろうとしていた、それもわかるよ。国家資格せっかくここまで来て、
はい、
ちゃんと生活ができるようになる道が開けるのに、
はい、そうです。はい、
あなたのお父さんも、
はい、
あなたのお母さんも大事にしてきたものはそういうことだったんじゃないの。それでロープを持って持ち歩く子供の心情などには到底考えが及ばない未熟な人だったんじゃないの。あなた働いてます？お母さんは働いてるの今。
私ですか。
うん、
半年ぐらい前にちょっと仕事辞めて、ちょっと
半年前まだやってたんだ。でも
はい、ずっと働いてました。
あ、ずっと働いてきたんだね。
で今はい、もう来月あたりにもちょっと仕事をもうという予定には。
じゃあ働くことはもうこれは甘んじてやってるんだよね、頑張ってね。
はい、
はい、わかりました。それでね、
はい、
僕がどうしても受け入れられないのが、
はい、
あなたが子供を愛してきたっていうことが、
はい、
違和感がありすぎてどうしても受け入れられない。それはもちろん親だから 子供を愛するのは分かるけれども、
はい、
送り迎えが大変にもしたのに、あ、もう当たり前のことであって、うん、そんなことは、うん、当たり前のことであって、うん、お父さんはパチンコで、
はい、
きっと夫婦仲も良くなかったし面白くなかったと思うのね、
はい、
でパチンコに行って大きな借金を作ってしまう、
はい、
それでお母さんはそんな生活から、まあ、はっきり言って浮気と同じだよね。
はい、そうです。
それで自分のうさを晴らしている。そういう中で育った子が、
うん、
愛するってどういうこと？
うん、
それでそういう中で育った子の気持ちっていうのは、
うん、
何なの？
うん、
そしてここその浮気がない時はコントロールが効かないと言って、
はい、
ついに暴力まで振るうと。それでこの男の子が心配なんだけど、どこに行ってんの今？
あ、今あの大学に行って
家を出てるわけね。
あ、もう16から高校からずっと高校大学と家を出てます。
どうやって暮らしてんの？でも、
あ、あの奨学金と、
うん、
元夫からの、あの養育費っていうんですか。
あ、お父さんはでも破産してんじゃないの？
行方不明になったんですけど、
うん、
2、3年前に調停かけたら来てくれて、
うん、
あの引きこもっていたようなんですけど、
はい、
すぐ働いてくれて子供たちにお金を送ってくれてます、
うん、じゃあお父さんは子供に対して、
はい、
結構素直な愛情を持ってんじゃないの？
だと思います。感謝してます。そこはそこか。
だからあなた暴力振るっただけじゃない？そしたら
まあ、でもちょっと10年間行方不明で何も音沙汰なかったのが子供たちは許せないみたいで、なんか2人は言ってますけど、
うん、あの僕別にあなたいじめてんじゃなくて、一番大変なんだってあなたなんだもん今、
うん、
それで一番救済しなくちゃいけないのはあなたなんだもん、
うん、
娘は平気よ、息子も平気よ、
うん、
あなたから離れたから、その選択をしたから自分の人生が開けるじゃない、
うん、
あなたのそばにいる限りあなたにコントロールされて自分の人生開けなくなっちゃうんですよ、
うん、
それはわかる？彼女の気持ちになってみたら。
うーん、わかります。
半年前に仕事辞めてまたこれからやります、
はい、
そういう自分一人で生きていくことを僕できると思うの。それで、はい、あなたの一番苦しかった時代はもう終えてると思うんです。それはロープを持って、
はい、
生きて何もすがるものなかった時代、
はい、
今のあなたの方がずっと持ってるものもあるし、
はい、
強い自分があります、
はい、
人に巻き込んで生きていくことの方が実はエネルギー消耗してた面もあなたにとってもあるんです、
はい、
うん、僕はあなた一人になった方が強く生きられると思う。そして優しいっていうか納得できる人生を送れるような気がする。もうあなたが苦しかった時代、もうどうにもならなかったあのロープ時代は済んでるんです。あとは前に行くだけだよね。
はい、わかりました。
未来は開けてます。
ありがとうございます。
はい、どうも失礼します。
はい、ありがとうございます。
他人を巻き込んで心の傷を癒してはいけません。